45年前の話を私事ですが、何度か聞いてくださったこともありますけど、させてください。1974年8月29日、若者たちが集った集会で、私はイエス・キリストを信じました。そしてその年の11月の10日に洗礼式をしていただきまして、生産者の時にこう恨めしそうに見ていたその姿を僕先生見られて、じゃあ早く洗礼式してあげようということになったようであります。そんな中でよく申しますが、洗礼準備会してもらってないなと思いながら哀れみの中で来ました。その年、教会ではないんですけれども、まだ学生だった時に一人の教授が熱心なクリスチャンで、それは厳格な先生であられて、今年洗礼を受けた学生のために集会を持とうと言われて、そのお家で、集会を持たれました。その時に開かれたのが、今日開いたマタイによる福音書の1章の18節から25節を、長老さんだったんですが、開いてくださってお勧めしてくださいました。そしてそれで終わりかなと思うとですね、楽しい会食の時があったの。今ね、なんですか、炭でこう、今ちょっと飛んでしまったんですが、すき焼きをしてくださったの。だから覚えてるわけじゃないんですが、炭でやるもんですから、なかなかこうお肉や野菜がこう食べられないんですね。その時の言葉を忘れません。その指導教授がですね、大丈夫だよって言われたんです。インマニエル。分かってくださいますか。インマニエルじゃなくて、めったにそんなことおっしゃらない先生で、言わないでくれよと言いたいぐらいのダジャレだったと思うんですが、インマニエル、インマニエルとおっしゃったの。私が信仰を持って本当に間もない頃、それがインプットされています。性格はインマヌエルでございますから、今日のところに出てまいります。賛美にも捧げました。この言葉はインムという言葉、共にという言葉なんです。ヌーというのが私たち、エル、これは神を表します。インム、ヌー、エル、それが合わさってインマヌエル。旧約聖書の中にも一度出て、何度か出てまいりますし、新約聖書の中ではここだけは出てくるこの呼び名、神様が我らと共におられるという意味合いですけれども、このインマヌエルという言葉ではここだけが出てまいります。実はこのことはちょっと最初ちょっと硬い話しますね。全部硬いかもしれませんが、インマヌエルというのは本来神様は私たちと共におられるよ、そうなんですけれども、本来正確に言うと、まことの神様でいらっしゃるただ一人のお方が、まことの人となって来てくださったわけですけれども、まことの神様とまことの人が一つになって、このイエス、それがイエス・キリストですね。そのイエス・キリストに対する信仰によって結び合わされたものと共におられるっていうのは正確な意味なんです。だからやたらめったら一緒にいらっしゃるわけじゃない。まことの神様がまことの人と一つになられたイエス・キリスト、目に見える形で、そのお方に対する信仰によって私たちが一つにされて歩むときに、神はどんなときにも我らと共にいらっしゃるというのが、この本来の意味であります。神、我らと共に。どうぞこの年も、おそらく多くの方々が今日の読んだ聖書箇所を何回も読まれたでしょう。ああ、あそこの箇所は大体こういう説教だなと、ポポと思ってらっしゃる方があるかもしれませんが、もう一度聞き直したいんです。これが私たちの一人一人の個々人の誰一人漏れることのないインマヌエル、インマヌエル、神我らと共におられるということが私のものとなりますようにと願いつつ、お言葉をお聞きしたいと思います。イエス・キリストの誕生でございます。一家に赤ん坊がお生まれになられますと、そのご両親、ご家族というのは、それは大きな喜び、 多く経験してこられたことと思います。ああ、何年何月のあの時に生まれたな、その時、場所、当然話題になるでしょう。そしてそれが明らかに記録されます。イエス・キリストが誕生された次第というのは、先週開かれましたルカによる福音書の方を見ると、その辺のことはより詳しく書かれているかと思います。ところが、今日開きました、先回も開きましたこのマタイによる福音書は、そのイエス・キリストの誕生に関しましては一言しか言ってないんです。2回出てまいります。聖霊によってとありますね。18節ご覧ください。聖霊によって身ごもっていることが明らかになったと。20節にも出てまいりますね。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。私はこの朝もう一度新鮮な思いを持って、すぐ1週間読み直しました。この朝も新鮮な思いで聞きたいと思うんです。聖霊によるクリスマスなんだと言ってるんです。あまり私は一般使わないですよね、聖霊によるクリスマスなんていうの。でも聖霊によって身をもったこと、聖霊によって宿ったと書いてある。言葉を変えますならば、イエス・キリストが私たちのところに来てくださったというこの事実は、人間の力によるんじゃないということです。確かに旧約聖書で言いますと、メシアが、救い主が来られるようにと、人々は、選ばれた民は待望しましたけれども、何年何月のこの時にというのは誰も定めることはできなかった。神様の方から、神の御力が働いた。その結果、それがクリスマスなんです。乙女マリアが夫となるヨセフと関係なしに、関係を持たずに聖霊によって身をもった、胎に宿したということですね。このように聖霊様が働かれて、イエス・キリストが母マリアの胎を借りられたといいますか、宿られ、そしてイエス・キリストは神様から使わされた唯一の救い主だと言っています。21節ご覧ください。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。罪から救う救い主だ。イエスと名付けよう。そしてこの事実は、23節にありますように、身を乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。唯一の救い主である。罪から救うお方。そのお方がこのようにして来られたという事実はインマヌエルなんだ。神は我々と共におられるということなんだ。それとしっかり結びついているんです。21節のこの語られたことと23節切り離すことはできません。どういうことかと言いますと、私たちが今礼拝して信じている唯一の神様は、どこまでも我らと共にいたいと神様はずーっと思っていらっしゃるんです。どんな病気を経験するものであれ、どんな試練や困難にあったとしても、ずーっと共にいてくださるお方です。ただ一つ、この生ける神様が私たちと共におることができない現実が私たちの側にあるんだということです。それは罪を持ったままでいるということです。今日ちょっと書き忘れたんですが、宣教師に書くの忘れたんですが、どうぞお聞きになってください。このことをズバリ短く言い当てている旧約聖書の言葉があるんです。聖書の中にいろんな形で表しておりますが、イザヤ書の59章の1節、2節にこうあります。イザヤ書というのは旧約の福音書だと言った人がおりますが、見事66章、聖書66章とぴったり数も合うんですが、非常にこう新約の生きる私たちから見てもズバリ当てはまるものが多いんですね。で、読んでみますと、イザヤ書の59章1、2節、もし聖書をお持ちなければ隣の方と見合わせてくださっても結構です。そうですね、じゃあ申し上げましょう。旧約聖書の1158ページのイザヤ書とある59章の1節2節です。どうぞお聞きください。 主の手が短くて救えないのではない、主の耳が短くて鈍くて聞こえないのでもない、むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだ。これだけだって言ってました。罪だけがどうしても、そりゃそうですね、罪というのは神様すっぽ見てるわけですから、神様の心に生きようとしないで自分のやりたい生き方に決めてしまっているという生き方ですから、神様一緒にいたくなっても私たちの方がシャットアウトしてるわけですから、一緒にいることはできない。神様それ放っておかれないんです。憐れんでくださる神様、何とかして共に歩みたい、共に一緒に過ごしたい、いやいつまでもそうあり続けたいと願って、ご自身の一人子を聖霊によって母となったマリアの体をお借りになってこの地上に来てくださった。この罪の解決なしに神が我らと共におられるということは実現しないのであります。ですが神様の方から一方的にその救いの道を開いてくださったわけですよね。これがズバリ究極が十字架の道ですよ。なんで十字架なんですか。神様が我らと共に歩みたいと願っている道を開いてくださったということです。で、旧約聖書を読んでいきますと、この神が我らと共におられるというのが救いだということを何回も随所で言います。神の救いと何ですか。神様が我らと共にいたいという、そのことを実現してくださることなんです。司法にも書かせてもらいましたが、今シモン訪問チームというので毎年もうご健康上どうしてもこの、教会に来会できない方々のために、許された方々と一緒に、まあ、教職が中心になっているところもありますがお尋ねしております。これは年々やっぱり続きそうだなと思っているんですが、2週間前にお尋ねした一人の兄弟がですね、まあ、ちょっと私一人だったもんですからゆっくり話す機会もあったわけですが、一言こうおっしゃったんです。本当に良い人生だったと言ってこの人生を終えたいとおっしゃった。何気ない言葉でしたけれども、本当に良い人生だったと言ってこの人生を終えたい、ん?と思った。で、続くどんな話されるかなと思って聞いてたら、若い頃の元気な頃の成功体験はこんなことがありました、こんなことがありました、いろいろ語ってくださって、それはそれで尊いことでした、尊いことだと思いました。あ、そうだったんですか。その成功体験といいますかね、こんなことがあったという、それを握りしめているだけでは、それだけでは安心できない。本当に良い人生だったと言って終えたい、過ごしたい。私はそれを聞きながら、お、もう一度ここで福音語らないとと思いました。なぜ良い人生だったと思って終えられないという良心がうずくんだろうか。罪の記憶があるからです。許されているということを知りながらも、ふくらっ、ひょくらっと出てくる。あのこと、あの汚れていること。皆さん、その罪の記憶を変えてくださるのはどなたですか。我らの救い主、イエス・キリスト以外にいらっしゃらない。あのイエス・キリストの十字架の出来事、その事実こそが、罪を全く許し、清め続け解決してくださるお方。記憶の彼方に押し流してくださるお方、イエス・キリストの父親のゆえに恵みの記憶に変えてくださる。いろんなことをなしてこられた牧師だっていろいろあのことこのことと思い出すことがあるんですが、あなたのうちに罪の記憶が本当の意味で恵みによって消え去ってるか、 これがないとですね、ああいい人生だったと言って終えることはできないんです。確かなことは、救い主イエスキリストを信じて、イエス様を私の心の王座にも、この人生にも生活にも、宿し申し上げ来ていただいて、神の御言葉に従って、神様が共におられる。そのようにさせていただくことであります。それは聖霊の技なんです。御子の誕生も聖霊の技であると、あるように、私たちはそのように信仰をいただけるのも聖霊の技なんです。誰でも聖霊によらなければ、イエスを主と告白することはできない。どうぞ私たちも、この御子のご交代に際して、この聖霊の御業に私たちも預かろうじゃありませんか。預かり続けようじゃありませんか。さて、マタイの福音書をもう一度見ていたいと思うんですが、もう一度18節ご覧になってくださいませ。どうしてもこの人物のヨセフに目が行きますよね。先週はマリアの話をされましたが、18節にイエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになったと。明らかになった、はっきり分かるようになった。ヨセフはこの事実に対して恐れたんです。ですからその後に、20節に見つかりを通して、天の主の天使を通して、恐れずに恐れずにと語られた。何を恐れたんでしょう。彼は正しい人だった。あのマリアの胎にいる子は私の子ではない。当時イスラエルの社会、正しい神様のおっしゃることですが、婚約期間中でも夫と呼んだんです。でも一緒になることはなかった。婚約中に他の男性との間に関係を持って子を宿すということ、これはですね、旧約聖書にあるんですが、一種打ちの刑なんです。これは本来一人の男性と一人の女性が結び合わされる大切な神様祝福だということで、それをはっきりさせていらっしゃるんですが、正しい、この正しいヨセフとありますよね。19節に、夫ヨセフは正しい人であった。正しければ正しいほど、神様の掟、律法、祝福の、法律といいますかね、掟は、それに従うとなると、どうしたらいいんだろうかというのは、ヨセフの中に悶々とした思いだったんです。彼は悩みました。いや、彼は自尊心も傷つけられたと思うんです。まさか信頼することができなくなる、そんなことにもこう動揺したかもしれませんし、疑いの思い、あ、そうですか、聖霊によってですか、すっそっといけなかったはずですよ。そして宗教的な恐れは、一種打ちの刑が待っている。そんな日々を過ごす中で、聖書は、夫ヨセフは正しい人であったとありますが、それに彼はマリアとの縁を切ろうとしたんです。静かに、静かに。晒せよ、正しい人だったので。ところが神様はご自身の御使いを通して、マリアの胎の子は聖霊によって宿っているんだからと語られて、そこにいるのはイエスだ、インマヌエルだとおっしゃって、24節25節、ヨセフどうしましたですか。24節25節を言いますと、ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。マリアを迎え入れて妻としたということは、自分の正しさを超えてしまったんです。 自分の正しさを貫くならば、密かに離縁するしかなかった。自分の正しさを超えて、いや、自分が決心したその正しさを変更して、マリアを迎え入れたんです。これ、すごく意味あると思います。今回、私も改めてその光から眺めてみました。なるほどなと思います。皆さん、神様の救いの事実は人間の正しさでは手に負えないんです。私たちの正しさを突きつけるわけにいかないんです。それよりも偉大で、厳粛な、主がなされることに対して、ただ謙虚に受け入れるよりは他ない。だから、ヨセフは受け入れたんです。聖霊によって宿ったという、その言葉、同じようにその聖霊は、ヨセフの判断や決心、決断を変えられ、聖霊に動かされる人になったんです。今年は、そうですね、1952年7月5日、あえてこの日を申し上げますが、その日にはあの北海道の札幌で、ご存知の方多いと思いますが、あのクリスチャン作家であった三浦綾子さんが、札幌北一条教会の牧師であった小野村林蔵牧師によって病床洗礼を受けた日です。そうですね、間違いないですね。はい、あの証人がいますから、もう治らないんじゃないかなと思うんだから回復した人ですけれども、そして作家活動に入った人ですが、ご存知の方、初めて聞かれる方が三浦綾子っていう人を聞かれる方、ご存知ない方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、クリスチャン作家として、今から20年前に召されなさいましたね。確か77歳で召されなさったと思いますが、あの氷点によって、また塩刈峠とかいろんな作品を残されて、多くの人に感化を与え、彼女の作品を通して、まあ、教会に導かれたクリスチャンになった人、たくさんいらっしゃるかと思いますが、私はあの三浦綾子さんとあの夫の光代さんとの会話の中で、いつも心に残る一つのことがある。それはご主人の光代さんが、奥さんの綾子さんに、あなたはどうしてそんなに素直にすぐに神の言葉に従うことができるのと問いかけているとか、素直に簡単にと書いてあったかな。綾子さんはそれに対してこうおっしゃっていらっしゃる。そんなに言われるほど私簡単に信じることができないことたくさんあるのよと言ってるんです。ちゃんと悩んでます、ちゃんとと書いてあった。苦しんでます、戦ってます。でも最後の最後、聖書の御言葉の前に立つ以外にはないって言ってるんです。最後の最後、聖書の御言葉の前に立つ。ああ、その言葉はここのヨセフと一緒だなと思ってます。彼はマリアを迎えるのに悩み苦しみ戦った。ですね、信仰を持つというのは本当に素晴らしいことですけど、こういうところを通していただけるんです。これまたスリルだ、まあ、スリルというか醍醐味だと思う。自分では到底受け止めることができないことだって私たちは時々起こります。問題だな、課題だなと思うことを遭遇しますし、あ、そんなこと先送りしてしまいたいな、もう考えないようにしたいな、でも事態は変わらない。そこで必要なのは、そのことに対してしっかり向き合いながらも神の方に向くということです。そんな力は私たちのうちにどこにあるんでしょう。神様が送ってくださった霊によって、聖霊によって御言葉の前に最後の最後に立ち続けるということです。私たちは自分なりの正しさを持ってるんですね。それも超えなきゃならない。そして神の御言葉と御旨の前にそれに従うということ、これが本当の祝福の道です。いろんな私たちの願いもあるでしょう、計画もあるでしょう。時 にそれを超えなきゃならない時ある。いや、不安があり恐れがある、動かされやすい。でも私たちが動かされる必要なのは聖霊によって動かされて、御言葉の前に立ち続けて神の心の中に従っていく時に、その中を歩み続ける。これがクリスマスのメッセージです。生涯続くかもしれませんね。でも祝福なんです。聖霊に動かされるときにそこに無力はないです。本当の喜びと感謝と、そして主に及ぶ感覚があります。なぜなら神は共におられるから、神は共におられるから。お祈りいたしましょう。